ということで、ここからですよ。いやー、もう前座でしたね、さっきまでのはね。
前座なのかな？
もう、こっからが先がちょっと重いねんな。なんすか？テーマ。なんでしたっけ？テーマ。
はい、テーマはですね、良くないガンダムでございます。
てか、どうしたんすか？ちょっとね、聞きたいですよ。なんでモビさんこれなんてめっちゃ聞きたいね、うん。
あ、いいですか？ですね、私がそもそもなんで良くないガンダムについて語りたいなって思ったかって言ったら、うん、先日見に行った先行のハサウェイですよ。
うん。
はいはいはい。
もうハサウェイがもうツイッターでバズってるわ、評価高いわで、めちゃくちゃ期待値上がって。
うん。
で、見に行ったんです、私。
モビさん、期待値爆上がり状態で行く。
会社早引きしてまで見に行ったわけですよ。
おぉ、すごいすごい。
期待値爆上がり怖い。
で
どうなったかな？どうなったか
な？で、やっぱ見て、いまいちだったんですよね。自分はね、自分なりにはですよ。
はいはいはい。
っていうところで、じゃあどこが自分に合わなかったのかなみたいなのをいろいろ考えてったら、いや待てよ、他のガンダム作品も全部いいってわけじゃないなって思い出したんですよ。
まあ、こんだけ伝わるからね。
そう。
そうね。
で、イカさんってガンダム全然わかんないじゃないですか。
ある程度は見てたよ。見てるけど覚えてないタイプ
の。まあそうですよね。だから他の作品の中でズバ抜けてとかっていうこともないっていう、まあそんなイカさんに対してもちょっと寄り添う意味も込めて、私たちは全てのガンダムを愛しているわけじゃないぞというところをこっからアピールしていきたいです
割と僕は愛してる方ではあるんですけどね。
はい、まあそんな方もいらっしゃると思うので、ここから誤解のないようにいきたいんですけど、うん、まずガンダムは私、カブラギ P、 田辺さんもうね大好物なんですよ。
大好物ですね。
めちゃくちゃ好き。ガンダムってついてるだけで見に行かなきゃって思うぐらい当然好きなわけですよ。
そうですね。そうですね。猿のように見に行きますよ。
で、もう幼少期なんか私なんかナイトガンダムストーリーとか、ああいうものから入って、もうコミックボンボユーザーだったんで、もうめちゃくちゃガンダム好きだったんです。
はい。
それで育ったようなもんよ。
そうですね。
イデオン見てジムだって言う方ですよ。ジム見てイデオンだって言う方じゃないんですよ。
あんなでかいジムがいるか。
そんな目線ででもっていうところはもちろん皆さんに分かっていただいてほしいし、皆さんもよくよく考えてみたら、この作品合わなかったらみたいなあるわけじゃないですか。
うん、あるかな、どうかな。
ないの？じゃあもうやめる？
いや、まあ言われてはいるんでね、一応ひねり出しちゃいます。大丈夫です。
いや、先に私、一応言わせてもらうと、好きなガンダムは初代と、
うん、
ターン A とダブルオーなんですよ。
おぉ、すごい。ちょ、それもそれで聞きたいけどな。なんでターン A、ダブルオーなんやろな。
いやー、もうターン A とダブルオーについてはまた今後、また別の回で語りたい。まあ、とりあえず好きなのはそうだし、は
い、
あと、富野監督作品だったらダンバインとか、あとサンライズで言うとバイファムが大好きっていう、うん、まあ、なかなかにちゃんと見てきてる人ではありますわ。
確かに、ガンダムに関わらず、そうね、別に富野作品をどっちかというと愛している側の人間。
愛している側ですから。
ですわな。
うん、で、田辺さんは何が好きですか？
僕はそうですね。一個決めにくいな。でも、ユニコーンかな。ユニコーンが特にお気に入りかな。
いいね、うんうんうん。
なんだかんだ。
じゃあ、カブラギさんは？
あ、僕、V ガンダムです。
ああ、世代だな。
はい。そう、ずっと言ってる V ガン。
そうですね。わかりますよ。で、それぞれまた違った良さがあったりするんでね。まあ、それはそれとして置いといて、
うんうん、
ちょっとね、今回語りたいこの良くないガンダムっていうところで、あ、ちなみに良くないガンダムって言っても作品に触れたいのであって、ネーデルガンダムどうなんとかそういう話じゃないです
いやいや、ネーデルガンダムいいだろ、最高じゃねえかよ
まあ、でもそんなね、イカさんにねプレゼンしたいわけですよ。で、ここがね、良くないっていうのを聞いてもらいたいんです。
現状良くないけどな、そのプレゼン。
はい。じゃあ、これも一個ずつお話ししたいな。まあ、さらっとね、さらっとお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、先行のハサウェイにまず触れたくて、うん、あ、ちなみにネタバレ含みますので、リスナーの方は、ガンダムの話聞きたくない、ネタバレ聞きたくないって方は、ここでチャオチャオしてもらいたいんですけれども。
もう、その話しますか。その話しますか。
はい。先行のハサウェイはですね、私がなんでダメだなって思ったのは、まずもう、お話が暗すぎて、その、そもそも、ハサウェイ君が逆襲のシャアで偉いことしたのに、そんなハサウェイ君に焦点を当てたお話が明るいわけでもないし、まあ私、小説もどうなるか知ってるから、 まあ、その上で見に行きましたけど、うん、映像と音楽、もうこれ抜群の出来なので、そういった意味での評価は非常に高いですけど、やっぱり単純にめんどくさい方のガンダムっていうものですね。今回のそのハサウェイに関してはね。もう完全懲悪じゃないんですよね。主人公がテロリストっていうところだし、起承転結で言うと、起承ぐらいで、まあ、終わって、あと2作待ってますっていう状況になってくるから、まあ、その中でのテンションの持ち上げと、そのアップダウンみたいなところで言うと、ちょっとやっぱ難しいな。まあ、まさに難しい方のガンダムになったなっていう感じはします。で、メインの登場人物に対しても、やっぱ感情移入が誰一人できないっていうところもポイントで、まあ、ラリってる女のヒロインとか、あと、やたら S 系のある軍人とか、で、主人公も、なんか能動的じゃなくて受動的に、テロリストなんだけど、リーダーのようで、実は担ぎ上げられてるぐらいで、で、ガンダム乗ってるけど、そのガンダムも、なんか暗くて、いまいちよく見えない。んで、ミサイル放ったけど、これで終わりなのか、みたいな。ちょっとね、なんかガンダム見て、こう、エンタメ、楽しかったっていうものではなかったなっていうところで、先行のハサウェイに関しては、もうお腹いっぱいかな、2作目以降は見なくていいかなっていう気持ちですね。う
ん、なるほど。
そのね、3部作が確定している中で、1だけで評価するのは難しいけど、私はまあまあ肯定派。
うん、でしょうね。うん、まあ、そっちの方が圧倒的に多いと思います。
僕もまあまあ肯定派。
うんうんうん。
ただし、もみさんの気持ちもめちゃくちゃわかる。
あ、そうですか。
はい。
まあ、ハサウェイに対していい思いしてないって、まあ、チェーンの件があるんでね。
ちょっと、ちょこっとだけ、まあ、その、オタク的な補足にはなっちゃうんだけど、僕は結構、今回の先行のハサウェイに関しては、もしかしたら、令和のポケットの中の戦争みたいになってくれるかなという期待をしていて、
うんうん、
なので、まあ、今回ってその、なんか、軍隊と軍隊がぶつかるっていう感じでもない。
うんうん、
主人公もなんか、自分のやってること間違ってる気がするんだけど、これしかやり方知らんねんって、ちょっと諦めてるし、
うんうん、
ヒロインには冒頭から、お前のやり方間違ってんでって言われるし、うん、なんか、お先真っ暗感しかないし。
いや、でもポケットの中の戦争はちゃんと、やっぱ少年に焦点が合ってるんですよね。
うん、
で、先行のハサウェイっていうのは、もちろんハサウェイに焦点があるんだけど、そこを飲み込めるか飲み込めないかであって。
だから、
ハサウェイに焦点は合っているようで合ってない
んですよ。そうなんですよ。
ギギがとにかくかき乱す話なんですよ。
いや、もう、いやいやわ、ああいうラリった女好きじゃないんですよ。
いやー、いい。
そういうちょっとあの、アレナ子が好きなんですよ。
誰が
そう、アレナね。あれちょっともう、とっぴな子が好きなんです。
あ、そうや、田辺くんの付き合ってきた彼女みんなそうや。
うるさいな。
ラリってる。ケツのでかいラリってる女が。
しばくぞ。
まだ別に、原作を追ってても追ってなくても、多分、明るい話になんねえだろうなっていう予感はしちゃうじゃん。
まあそうですね。
だから、その辺の暗さを許容できるかどうかっていうのと、その、ポケットの中の戦争もその、少年視点で、まあでもジオン、なんか負けそうな空気っていうなんかあんまいい感じに終わらなさそうっていうのとかをその暗さを楽しめ許容できるかどうか、
うん、
だから僕はすごい好きなんだけど逆に言うとその原作を全部読んでしまったので、
うん、
この後悲惨なことにしかならないのを知っているから
そうよね
してるよねって、まあ、本当に原作通りやるのかどうかは、まあ、今のところまだ明かされてはいないけど少なくとも原作はその小説で上中下って3冊出てて今回の映画版、うんまあ、本当に綺麗に上巻の終わりで終わってるんです、
うん、
だからちょっと今後変えていくのがどうなのか気になってるなというところでは、うん、
まあそんな、はい、先行のハサウェイですけどまあこれをねそんな語っても仕方ないですから次はい。このガンダム私実はダメだったんやってやつをねカブラギ君教えてください。
どうしようかな。俺3つぐらい出てきちゃったんだけど。
あ、まず1個でいいですよ。
1個は、ガンダム00の劇場版です。
ダメか。
なるほどね。
だわな。だわな。
なるほどね。
私大好きなんだけどな。
ガンダム00はそのテレビ版のファーストシーズン、セカンドシーズンを経て、劇場版で一応完結。まあ、一応なんかその後も続いてるのはまあさておき、うん、一応劇場版で一旦終わりを迎えてる作品ではあるんですけど。
あれですからね、F91 から何十年も経て、オリジナル劇場作品のガンダムですからね、あれ。
そうだったんだけど、僕はテレ レビ版で終わっときゃよかったんじゃないかなみたいな。
そうか、ダメか。
あの、つまんないわけじゃないんですよ、そのザブローの劇場版。僕の中でつまんなくなくて面白いんだけど、あのガンダムでやらなくていいよねっていう。
そう、あれトップを狙いですからね。
さすがにちょっと置いてけぼり食らったよね。
まっていうのはですね、
どの辺の話なんですか。
ですね、ダブローっていうのはオリジナルです。そのアムロとかの世界とはもう別世界で、まあね、単影的に言えば全部一緒らしいんですけど、まあ一回別世界で、うん、で劇場版の何があかんってカブラギ P が言いたいかっていうのはなんとなく分かってて、敵が宇宙怪獣なことでしょ。
うん。
そう、そうなんですよ。イカさん、ガンダム史上で唯一宇宙怪獣と戦う作品がダブルオーの劇場版なんですよ。
人間対人間じゃないんや。
人間対人間はテレビ版で一旦終結を迎えるんですよ。
そういうことね。そう、そういう疑問に思うよね、それ。
そうなんです。人間としてのいざこざは、テレビで綺麗でまるっと、まるっといったら終わって、地球みんなが仲良くなったよって言ったら、宇宙怪獣が来てっていう。
そうなんですよね。
珍しい。
そうでしょ。いや、そこがね、私好きなんだけど、まあまあまあ、確かにね、続編として見たら、そらそういう評価でしょうね。
ダブルOの劇場版単体で見る。
単体でも、まあ一応、起承転結はしてますよ。
でも、ポカーンとして最初、初見で見たときは、ポカーンって終わっちゃったな。
まあそうですね。しかも、半分銀色になって帰ってくるっていう、もう、どういう気持ちで終わればいいねんっていう、謎の主人公のオチですからね。
確かにね。
まあ、実際にそのダブルOって、テレビ版でも、将来的にその地球外のその銀河外から来るであろう知的生命体に備えるために地球を統一しよう、そのための戦争っていうのはテレビ版なんですけど、で当然まあ視聴者はね期待するわけですよ。劇場版でとうとう太陽系外から来るその存在がどんなやつかって、でいざ来たらめっちゃ普通の怪獣みたいなの来たから、何これみたいな。トップを狙いやんけ、これって。
トップを狙いやんけ、みたいになって。
もしくはマクロスでいいやんけってなっちゃうわけです
よ。そうね。
でもまあまあまあ、それも含めてまあ、2時間内で終わるガンダムとして、まあ、ちょうどいいのかなって思いましたけどね。あそこで新しい人間関係ができても、まあ、描ききれないですから。
あと、結果、まあ、一応その劇場版マルコ収まって終わるんだけど、あの劇場版内で戦死した人たち報われなさすぎる。
そうやね。そうやね。せっかくテレビ版生き残ったのに、劇場版でこんなあっさりみたいな。
人が多くて、ちょっとそれがね、それも引っかかった。
だからそういう方はスーパーロボット対戦遊んでねっていうね。
そういうことになりました。
そういうことです。結果。はい、わかりました。じゃあ続いて、田辺くん。ちょっと自分に合わなかったガンダム作品教えてください。
ガンダムナラティブ？
あれ？
わかるー。
はい。すこぶる評価低いですからね。
ガンダムからして。そう？あ、そうなの？いやでも結構、興行収入とか良かったんじゃないの？
まあガンダムってだけで興行収入はそこそこ上がりますけど。
ユニコーンがすごい良かったからって
のは。そう、やっぱり、ナラティブはユニコーンの続編というかまあ。
一応もうそういう目で見ちゃうんですよね。単純の続編ではないんですけれども。うん、
あの、ゼータからのダブルゼータぐらい時間が空いてない話だから。
そうね。
1年後の話なんで、で、言うて話の内容そのものも、ちゃんと福井さんが脚本書いてらっしゃる話なので、まあまあまあ、ユニコーンの続きの話として見れるだろう、後日として話は見れるだろうっていうところで、まあ僕は劇場まで足をね、運びに行ったわけですけれども、なんか乗らへんな、気持ちが、みたいな。
どこで？
なんか、展開早すぎるんですよ。展開が早すぎてついてこれないっていうのと、あとその割にはその人間関係の描写が結構雑なんですよ。
ああ、まあ、それは劇場版あるあるだな。
モビルスーツ戦はめちゃくちゃかっこいいんやけど、なんか対人間とか、単純になんか絵のタッチも結構、ユニコーンから見ると結構ええ加減な感じに見えてしまう。で、確かに声優さんの演技とかは素晴らしいですけれども、いまいち人と人とのこのやりとりが頭に入ってこへんっていうか、ただお話だけをちゃんと見ると、いや、おもろいんですよ。うん。なんか、もともと3人の幼馴染が、グリプス戦役も含めて、なんか、強化人間の話なんですけど、強化人間3人がちょっといろいろあって、みたいな、っていうところと、で、それにつながるユニコーン3号機の話なんですけど。
いやー、わかりますよ。うん。うん。劇場版はね、どうしても、その、まあ、尺の問題もあって、でもガンダムってやっぱ、なんだかんだで人間模様がメインになってくる部分があるから、そこを描かなきゃっていうところで中途半端になってしまったのがナラティブなのかなとは思いましたね。
劇場版じゃなくてええやんっていうぐらいの出来なんです
よ。そう、だからもうちょっとね、もうテレビ版とか、まあ、OVA とか、ああいうのに回して、こう、長い期間でね、やってもらってもよかったなって思いますよね。
そう。そう。あと20分は耐えられるから、その20分間もっと人間描写を深掘りしてしっかり見せてくれたら、感情移入もできたのになっていうの
は。いや、でもね、ファンだからですよ。結局、ユニコーンのさらに続きですって、銘打った以上、ファンが見るものになるんですよね。
そりゃ、そうですよ。
で、そうなると、やっぱりコストカットってされるんですよ、当然。ユニコーンほどかけれないから、そうなっちゃうと、うん、じゃあもっと尺王とかファンは思っても、いやいや、そこまでかけれないから、この短さで、で、かつ、まあ、作画もこれくらいで、みたいなことになる。
なるほどね、そのコストカットの面が。
はいはい
はい。はい、はい、かくん。
ユニコーンは良かったの？
あ、ユニコーンは多分世の中のたくさんガンダムファンを新たに作り出した名作中の名作じゃないですかね。
どの辺の話？
ユニコーンは逆襲のシャアの後ですね。
3年後っす。
あ、逆襲のシャアの後の話？
F91 より前ですけど、
うん、いや、もうすぐね、あのパチンコになるんで。
あー、なるほど。
そうね。それで気になっとったんかい。
いやいやいやいや、まあ、それだけじゃないねんけど、ユニコーンっていう言葉がよく聞こえるようになってきたから、ちょっと
気になる。ユニコーンは、あれなんです。まあ、お台場でもね、その今、普通に稼働してるじゃないですか。
ユニコーンがボーンとね。
ユニコーンガンダムが、お台場の、等身大で置かれて
る。あれユニコーンなん？
あれユニコーンです。で、それをカップルとかガンダム知らない人もパシャパシャ撮ったりするわけですよ。それぐらい、ロボットのデザインとして、モビルスーツのデザインとしても優れてるし、お話としても、その少年の成長譚っていうのがメインなので、まあ誰でも入りやすい、感情移入しやすい。で、大人の葛藤みたいなところも、結構ね、ガンダム作品の中では飛び抜けて分かりやすいように作られてるんですよね。
分かりやすい。
いや、そう、人物描写めちゃくちゃ秀逸なんです
よ。福井さんがやってて富野義行が直接かかってるわけではないんだけど、うん、富野イズムをすごい自分なりに解釈して福井さんが書いてるから、うん、まあまあっていうところはあったんだけど、うん、個人的にナラティブはちょっと難しかったのが、そもそものそのナラティブの原作に当たる師匠狩りっていうエピソードが短編の短い話だったんで、それを映画用に尺を膨らましてしまってので、ちょっとストーリーが破綻してる、うん、ちょっと福井さんなりの私が考えるニュータイプがこれですっていうのが若干オカルトを飛び抜けすぎてて、ちょっとついていけなくなっちゃった、
うん、あ、そうね、それもある、ね、
もう後半のびっくりドッキリが過ぎるというかもうなんかもう何でもできるやんけみたいな感じにはちょっとなりますけどね。
歴代でもダントツで主人公の存在感ないよね。
確かに主人公って、
シードデスティニーより
シードデスティニーよりむしろないでしょ。
そうです、
ないないないないないない。
なるほど。まあ、ちょっとじゃあ次行っていいですか？
なんすか？
はい。私のこれ合わなかったなっていうガンダム作品はですね。
まだあるんかい？
まだまだ、まだまだあります。
喧嘩じゃん。
鉄血のオルフェンズ。
あー、オルフェンズね。いや、オルフェンズ、オルフェンズ、血生臭くて、泥臭くて好きやけどね。
鉄血のオルフェンズというのも、まあ、ガンダムの話の中では、まあ、探索として見るものになっていて、で、何が特徴かというと、非常に武骨な戦いで、かつ武骨なモビルスーツで、武骨な人間関係なんですよ。ここが結構ポイントで、
あれ、まあ、宇宙じゃないよね。
いや、宇宙にも行きますけど、下手すると、一番ローテクというか、
うん、もう、ビーム兵器がね、全然出てこないんですよ。
ビームは一切ないですし、その、殴って殺すんですよ、相手を。モビルスーツを。そう、だから打撃なんですよね。まあ、そういった点がポイントなんで、結構ね、まあ、ヒットしましたし、私もね、実は、最終回までは最高にボルテージ上がってました。
ほう。
うん。
もう最終回がもう、どうなるんや、これって思った、最終回で、スパーンってこう、もうすべての血の気が引いたというか、
うん。
あなたの番です見た時と同じ気持ちになったんですよ、もう。そんなーっていうオチなんですよ。
それは、もみさん的にはあかんかったんや。
完全にダメですね。もう完全に、苛立ちが、エンドレスエイトの時と同じぐらいの苛立ちで、もう、会社で、鉄血ドルフェンズの悪口めっちゃ言いましたからね。職場行って。
いやー、感情移入しすぎですよ、もみさんは。よくも悪くも。
まあ、何がダメ、どういうエンディングを迎えたかというと、イカさんね。
ゆきこ。
主人公たちが、まあ、要は戦争に、まあ、加担して、大きい、その、勢力の、 の中で、まあ、いろいろあるんですけど、
あの、一般的には多分ね、あの、ガンダムの中で人情ものをやってると思ってください。
ああ、そうですね。で、それで最終的に主人公が、じゃあどう活躍して戦争を終わらせるかっていう話が、まあ、大半じゃないですか。じゃなくて、鉄血のオルフェンズは最終的に主人公も死ぬし、自分たちの周りの人がほとんど死んで終わるんですよ。で、負けて終わりです。
ああ、そうね。
完全に敗北するっていうガンダムの中でも珍しい。
珍しいね。
で、主人公が死んで、その彼女だった人が同じような赤ちゃんを産んだな、みたいなんで終わるんですけど、そこまでのその持ち上げ方みたいなのが、結構 S 系が強すぎて、どんどんボロボロになっていくんですよね、主人公たちはね。
なんか途中でリーダーみたいな人が亡くなった時のすごい話題。
ああ、そうですね。
話題になったのだけ漏れ聞こえてきて、死んじゃうのか、みたいな。
ヒロイン周りの人たちも普通に射殺されたりとか、あの、爆死させられたりとかしてて、最終回3話、4話前ぐらいから、お、やお、すごいことなってる、やべやべ、でもどうやって逆転するんや、みたいなところが、まさかのそのまんまのノリで、主人公負けて死んで終わり、じゃねえ、みたいな。ところではもう、土感情移入する私として、もう完全に放心状態でしたね。
そうそうそう。なんか、こう、泥臭いし、あの、主人公たちも強いんだけど、なんか世間的にはそれは許されてなくて、みたいなところも、人形ものっていうかなんかね、北の映画みたいなね、ブラザーとか見てる感じにな
る。結構人形映画って、ハッピーエンドにはならんもんね、大
体。ならないです。どれをハッピーエンド撮るかなんだけど、なんかかっこいい男たちの生き様を見るみたいな。
いやそ, うね、それでも そ, う、ね、そのカウボーイビバップのようなああいう美しさではないんですよね。なんか本当にあがいたけど、あがいてもがいたけど苦しみながら死んでったみたいな、そういう描き方なんで、それをやるんだったらもうワンクールでよかったなって思うんですよ。もう50話まで付き合ってこれかっていうところが辛かったんですよ。
割と僕の周りではそのあれもファーストシーズンとセカンドシーズンがあって、でもセカンドシーズンから評価がガクッと落ちてる。
ああ、
そうですよね。
なんかすごい当初よく名前聞くし、みんな結構見てたから、なんかいい感じなんやって思ってたら、急に話が出てこるようになったなっていうのはそういう理由
で。そうですね。僕も推しのキャラクターがいたんですけど、早々にリタイアしたんで、すごい見る気力が片落ち。
いや、そうやね。
ビスケットか？
ビスケットショックよな。
ビスケットはガンダムキャラでは珍しいキャラクターだったんで、こういうキャラクターをガンダムで出してくるの珍しくていいなと思っていたら、意外と早く退場して、うん、
そうね、
昭和な描き方やよね。
まあそういうチャレンジングな作品なんだなっていうのはもちろん最初から分かってたんですけど、うーってなっちゃったっていう感じです。
なるほどね、はい。
じゃあ次、カブラギ君の。
はい。僕、良くないと思ったのは、ガンダムエイジです。
いや、それはもう、それは満場一致でガンダムエイジはそうでしょうね。
いや、僕はまあ、許せる範囲ですよ。
マジで、どこがいいか教えてくれよ、ガンダムエイジの。
そう、教えてほしくて、どこがいいか。
うん。
あんなに30分が毎回毎回長いなと思いながら見たアニメも久しぶりだった
んで。わかるわ、苦痛だったもんな。
本当に、エイジこそ、ならって、以上に、いや、時間なさすぎじゃボケって思ってるんですけど。
いや、あのね。
早すぎるね。100年が早すぎるね。
長ければ描けるっていう枠じゃないんだよな、エイジはな。
そうかな。
で描けないよ、もともとが。い
や、もうちょっと、ちゃんとやってくれたら、その各世代の主人公に感情移入もできるはずなんやけれども、なんかね、早いんだよ。
いや、だ、
俺の中の解決方法はガンダムじゃなかったら面白かったんじゃないかな。
そうだそう。
レベル5です。
何ですか、イカさん。イカさん。
はい、イカさん。
エイジってどの辺？
エイジは、またこれが、まあ、探索で見れるものになっていて、で、特徴としては、その、全クールで3世代にわたって描かれてるんですよ。だから、主人公、で、主人公の息子、で、主人公の孫っていう風に、こう、世代が、要はエイジなんで、こ
う、
受け継いでいくっていうのはポイントなんですね。
一応、100年を描くっていう話なんですけど。うん、
で、これはちょっと、カブラギ P 君と話したいところなんですけど、ガンダムエイジはやっぱり一番の致命的だったのは日野さんだと思うんですよね。
あ、まあそうですね。
うん。 ガンダムとしては珍しく、レベル5という、まあ、ゲーム企業とのメディアミックスで作られた作品なんですけど、
最強作品。
そう、一応僕は、妖怪ウォッチとか、稲妻イレブンとかレベル5作品は割と好きです。
ダンボール戦記とかね。
うん、僕は好きですけどっていうね。
その系譜があって、ガンダムエイジっていうのを見ると、意外とちゃんと作られてるっぽいんですけど、でもガンダムとして見ると、やっぱりこう、どこかチープだし、シナリオも典型的なものを日野さんなりにこう組み上げてっただけにしか見えないんですよ。
ああ、うんうん。
だからこれがじゃあもっと尺があって、じゃあ20話あったら第一世代もっとうまく描けたかって言ったら、その能力さえ元からなかったんじゃないかっていう、そういう話だと思います。
稲妻イレブンもそうだし、妖怪ウォッチも下手したらそうなんですけど、日野さんってゲームクリエイターなんで、イベントとしてここでこういうイベントを入れたら面白いなっていう考え方で、それにこうなんか当てはめて作る傾向があるんで、あの一つ一つのここが盛り上がるポイントだよとか用意できるんですけど、ガンダムで見ると全部薄っぺらい。
そう、そこなんですよね。だからヒロインがうわーってなって、ヒロインバコーンってなっても、それってカタルシスが必要じゃないですか。どこだけ好きでとか、お互いになんか戦争終わったらパン屋さんしようねとか、いろんな何かがあってのバコーンならわかるんですけど、なんかね、エイジの場合ね、なんかすげえ短い尺で透明でね、いきなりなんか花持って走ってるとか、なんか透明でパッパッパッパッパッって描かれて、ね、え、どうしたん、急に紙芝居になったぞと思ったら次の話でドバーンみたいな。
あの、多分ね、そのね、田辺さんのシナリオもっと長かったらよかったのに、感情移入できたのにっていう部分は、多分あのガンダムエイジがゲームだったら、
あ、そうそうそうそう、
ダンジョンでレベル上げしたり、なんか寄り道したりして、そのパーティーメンバーと仲を深めてっていうプレイヤー依存の尺が、テレビアニメだとその尺がなく、うん、イベントシーンのみで進んでいくから、
うん、
っていうのもあるし、あとやっぱビジュアル、イラストもちょっとやっぱ合ってなくて、ガンダム。
そうやね。
やっぱあのドワーフみたいなおっさん出てくると悩んでんってなるし。
そうやね。
まあ全体的にね、かわいらしい。
タイプよりよね、
すぐ死にそうなやつめっちゃすぐ死ぬ顔するし。
そうやね。モブ感が半端ない。あとね、モビルスーツも極端にかっこよくないんだよな。
僕は結構その敵のいわゆるベイガンっていう敵側のちょっと今までのガンダムっぽくないデザインはすごい好きなんですよ。
うん、なるほどね。
だけど、なんかその話の途中に出てくる、なんかなんていうか、あの世界すごいその序盤に関しては味方側が極端に勝てないんですよね。敵がすごい硬くて。
はいはいはい。
で、それゆえに、もうどうあがいても無理なのに、なんか工場垂れて突撃して爆散していく老兵とかを見ても、えってなるわけですよ。
もうそこも乗れないんだよな。
あの辺やっぱきつかったっすね。
まあ主人公機もなんか結構種類あるけど、かっこいいと思えなかったのも私はまあ個人的に相性が良くなかったんですよね。
まあ結構現実問題でしょ。おもちゃもあんまり
売れなかったですしね。ちょっとロックマンっぽいんですよね。なんかね、
ロックマンっぽい。まあ色味そうね、確かにロックマンっぽい。
だからそういう意味ではエイジはまあこれはそうだよなって思いました。
日野さんのパワーは割とうまくなかったっていうのもちょっとあったよね。
うん、
が SNS でなんか1話があんま思んないみたいな批判が出た時に、うん、3話まで見たら面白いですけど、
あ、言ってた言ってたあとなんだっけ、7話ぐらいで8話のネタバレをツイートしてたよね。
なんかね、日野さんのやることなすことが裏目に出ていく、
全部出てた、叩かれてたもんな。
あれもねちょっとね良くなかった。あれは静かに黙ってれば一番、
あ、そう。だからもう総合的に考えてもやっぱガンダム以外でやったら、お、面白いって多分なってたと思います、
ね、かもしかも本当にゲームだけ、
うんうんうんうん、
お得
はい、ありがとうございます。というね、ガンダムエイジですよ。じゃあ次行きますか。うん、次一応もう田辺さんなさそうですね、弾が。
もうないっすね。
じゃあ私の話ですけど、
はい、
私が打ってなったのは、もう F91 と X とレコンギスタですね。
いや
まあまあまあまあまあまあまあ
ま
あ。
まず、レコンギスタは、前編通してみんな何言ってるかよくわからないっていう。
いや、あれはもう、これから僕はシェイクスピアを見るんだっていう気分で見ればいけます。
そうね。ほんとそう。マジで何言ってるかが、ブレンドワードより分かんないから。
ちなみに、補足すると、劇場版はすごくまとまってて分かる。
え？何喋ってるか分かるの？
うん。 だからあの、わけわかんないところをかなりカットしてる。
すげえ。それは、がぜんテンション上がったぞ。
僕はテレビ版もあのわけわかんなさ含めて好きなんだけど、やっぱりわけわかんなすぎたなっていうのは見てるこっちも思ってたんで、
うん、
劇場も改めて見たら、まぁ、ちょっとまだ一部、二部しか見てないんですけど、あ、わかりやすくしてるっていう。
ああ、じゃあ劇場版見ますわ、
うん。新しいパートも多いんで、意外と。うん、総集編っていう割には。
なるほど。ちょっと見よう、僕も。
はい。まあ、じゃあ、レコンギスタはそれとして、まあ、次 X ですよ、はい、
X。X ね、X は打ち切りですから。
X は、ま、初代に次いで打ち切りとなったガンダムですけど、
はい、
まあ、X の前に G とね、ウィングがあるわけですよ。
はい。
そうね、G、ウィングと来て X ですよ。
はい。これはま、さすがにイカさんも知ってると思いますけど、G とウィングってもう猛烈ヒットしたわけですね。
うん。
で、X でやっぱみんなの期待がめちゃくちゃ上がってたわけですけど。
上がってた。
もう、まあ、まず声優からして嘘ってなったのは、やっぱ、高木渡さんと金井美香さんの時点で、うんうん、ってなるんですよ。そこまで、あれ緑川さんだったりとか、関智和さんだったところとちょっと違うな、みたいな。めちゃくちゃダミ声の主人公来たぞっていう。
その、G と W は、だいぶガンダムのメインから外れてるやん。G なんて特に。
あー、でもそう、そう、ね、そう、ミスター味っ子なんで、もうガンダム。
そう。とてもサンライズの良さが出てた作品じゃないですか、G は。
そう、でもそういう思い切りが、非常にその時代の少年少女にヒットしたわけですよ。特にガンダムウィングなんかは、まあ BL 的な要素も入ってくるので。
うん、そうね、女性ファンを獲得しましたからね。
そう。
ほんで、X で、ガンダムを久しぶりにちゃんとやろうみたいな感じやったんかなって俺勝手に思っててけど。
まあそうですね。まあガンダム X は実際もう視聴率がどんどん下がってって、最終的に朝の5時とかにやってたんですけど。
もっと夕方やってたんだけど、本当は40何話の尺が、まあちょっと視聴率番組改編とかいろいろ都合があって、30何話に減らされた挙句、後半から夕方じゃなくて朝の6時とかになっちゃって。
うん、そうです。もう誰が見るねんっていうところ。
そう、それを後半を早足でやるっていう。まあでも後半持ち直したんですけどね。
持ち直したから。
後半はただただ早歩きです。
早歩き。
見て取れるんですけど、宇宙行った時に本当はなんか一応エピソードで、サテリコンっていう、はいはいはい、レジスタンスと合流して、そこで本当はシナリオがいっぱいあったらしいんだけど、うん、カットされた結果、合流した次の回でサテリコンが全滅するっていう。
そうやね。じゃあ何がしたかったみたいな。
X までは見てたんですよ。
X?
多分 X の最初の方だけ見て終わってるんですよ。僕多分リアルでガンダム。
まあまあでもそういう人が多いと思いますよ。やっぱ X でみんな離れてったんだと思うんですよね。
で、知らずにターン A ガンダム始まってるということ
。まあでもターン A でね、また新たなファンが入ってきたんで、まあそれはもう十分良かったなと思うんですけど。はい。まあ、そんなね、まあ、ガンダム X ですけど、まあ、あと、もう一つ最後にですね、F91。
はい。
もうこれ F91 はね、さっきの田辺さんと全く同じ意見ですね。短すぎる。
うん。
まあ、もともとはテレビでやる予定でしたからね。
そうです。よくご存知ですね。そう、うん。F91 っていうのは、テレビシリーズを新たにガンダム新時代第一章というのを銘打って始める企画だったんですよね。
うん、そうだね。
でも、まあ、いろんなことが、まあ、ありまして、劇場版となったんですけど、その構成はもうテレビ構成で言ってるもんだから、115分では全く収まりきらない内容で、
うん、ま
あ主人公のそのシーブックアノー君の一応成長を描いているんですけど、目まぐるしすぎて、もうついていけない。
うん、
まあ何が一番うわってなったかって言ったら、敵が仲間になるんですけど、
うん
うん、
敵仲間になって次の出撃で死ぬんすよ。
もう、アナマリーさん、アナマリーさん。
休憩なしみたいな。
味方の識別コードがそのまんまだから、誤射されないように、色は変えとくねって言って、すっげえ頑張ってモビルスーツの色を変えたのに、すぐぶっ壊れるって。
そうね、もう。しかも、
あるあるです。
尺的にその何日か経ってる感じで描いてないから、本当入って次行ったら死んだみたいな、もう何だったのって。で、こんだけ尺なかった。そこで言うと、やっぱせっかく辻谷浩二さんの持ち味みたいなところで、主人公に期待するんですけど、描ききれてないっていうところが、やっぱ、がっかりしちゃったなっていうところなんですよね。
もったいないって感じですね。僕はすごい好きなんですけど、すごいもったいない。 ったいないなと、
うん、そう。しかもね、ガンダム新時代第一章って銘打っちゃったのもね、また良くなかったですよね。結局それ以降続いてないですからね。
うん、マヤでシルエットフォーミュラーどうしてくれんねん。
で、まあ、あとクロスボーンガンダムもありますけど。
あ、そうね、黒ボンね、黒ボン。
まあ一応それで言うと V ガンダムっていうのは、まあ F91 を、まあ再構成したとも言われてますから、うん、まあ V ガンダムを見てもらえれば、だいたい F91 のやりたかったことは見えてくるっていうところはあるんですけど。うん、
確かに。
すごいなぁ。今日めっちゃガンダムに詳しくなる。
いや、そんな、すごい断片的な話ですよ。まあまあまあ、でも確かにね、ガンダム作品はね、イカさん、あれなんですよ。結局、初代に対しての、こう、系譜を描いていくみたいなところは、すべての作品にあって、で、やっぱ、比べちゃうんですよね。その、さっきゼータがあれだったのに、ダブルゼータみたいな話と一緒で、そういうところの F91 のクロスボーンもあるんで、まあ、ファンになればなって、こう、好きになればなるほど、ここが嫌とかここが好きみたいなのが明確にこう出てきて、まあ、それ含めてガンダムのその懐の広さというか、
うん、
アソート感というかね、もういろんな味がするよみたいなところを楽しむっていうものですけどね。
より多くのファンを獲得するために、やっぱ今までと違うことをしようとか、新しいファン層に訴えようって言って新しいことするから、うん、それは俺のと思ってると違うっていうのは絶対起きちゃうものだから、うん、しょうがないんだけどっていうところはあるね。
まあ、とはいえ、世の中に一番評価されやすいガンダムっていうのは、成長譚なんだろうなって、私は思いますけどね。
まあ、まあ、その、善悪によらないところとか、人間ドラマだとかね。
ああ、そうね、う
ん。どっちにも正義があるみたいな、
ね。そうそうそうそう。
まあ、そうですね。まあ、そうか、まあ、そうだな。うん。まあ、そういうところの描き方を、丁寧に分かりやすく、みたいなところがヒットしやすいですけど、でも、まあ、じゃあ、すべてのガンダムそうなれば、それは魅力なんかって言ったら魅力ではないので、わけわからなさを含めて楽しもう。だから、このガンダム良くないなって思ってる時点で、もう私たちの負けなんですよ、これは。
溜まってるよ。
そう、もうそう。もう、
どんなまとめって形で。
しっかりレコンギスタも見てる、しっかり X も見てる、よくよく考えたら全部見てもうてるやん、みたいな。
そう、見てる見てる。見てないってことはない
か。だって語ってる自分に語るし、なんやろ。
そうそうそうそうそう。結局、嫌って言うために全部見るっていう。まあ、そういうね、そういうものなので、まあ、今回のこのテーマっていうのも、実はガンダム全体の魅力を浮き彫りにするためのものだったので、リスナーの方もね、おいふざけんな俺の好きなガンダムをこんな風に嫌がってみたいなお便りだけはやめていただきたい。
結局、良いガンダムです。
あ、そうです。
テーマは。
全部応じて、結局、好きだからっていう。
うん、好きなガンダム
の話になりました。うん。
はい、でしたね。
そうでした。はい、ということで、まあ、ここまでね、お耳汚ししちゃいましたけれども、
はい。はい、
聞いてくださった皆様いらっしゃいましたらありがとうございました。
ありがとうございます。
多分大きくカットしてもっと悪いこと言ってたと思う。
はい、こんだけ好き嫌い出るぐらいガンダムめっちゃあるから、どれか好きなものはあるはず。どの人にも、
どの人にもね、
そう、
どの人にもそう、
その通りです。
はい、なので、うん、まあガンダム最高ということで終わりましょう。
止まったな。はい、もう最高。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、
はい、
もう長い時間になりましたけど、終わりますか。
はい、は
い、いいと思います、はい、もう何もないです。
何も、もう絞り出しましたね。
うん、
どうでした、カブラビピ。あ、もう言えてねえわ、カブラビプー君はどうでした、プー君は。今回、
いや、なんかそのガンダムいいよねっていう話とかは割と起きがちだけど、うん、ここが良くないはあんま大っぴらに言うことなかったんで、
うん、
満足してます。
満足してますか。
ついていこうねっていう。
笑うとる笑うとる。よかったよかった。もう私とイカさんと田辺さんはあなたの元気そうな顔見れただけでよかったですけど。
そうね、ちょっとほっこりします。
ほっこりします。
デカデカした感じが、
デカデカした感じで本当に。ということで、いつもの言って終わりますか、じゃあ。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、アットマーク、HORABODO、ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
ま、
はい、ありがとうございます。
素晴らしい。
ということで、はい、また出てください、カブラギくん。
はい、ぜひぜひ。
あれですか、やっぱり、もう、職場の影響で、語りづらいんですかね。
まあ、それはあるよね。
あるんだ、ね。
あるよね。
早いな、みたいな。
影響があったらどうしようっていうのがあるよね。
でもチェックされるからね。
まあでも、刈谷先生も十分いろいろ言ってくれてるけど。まあ、そういうところも、まあ、ギリギリのところを楽しんでいただけたらと思うので、早く偉くなっていただいて、もう誰にも何も言われないようになればいいかなと思いますよ。
誰にも何も言われない。
そう、
それはどうなんだ。
じゃあ、ちゃおって終わりますか。
はい。
はい、今回お送りしたのは、夏なので浴衣を着たいと思っているもみ。
ドンキホーテで買った鶏皮揚げがいまいちやったイカ。
明日、急遽コロナワクチンを打ちに行くことになって、副作用にビクビクしている田辺。
ぶっちゃけ、サブアカでアイドルにハマりまくっているカブラギピー。
チャオチャオ
チャオチャオ、そういうことか。
チャオチャオ。